今日はですね、
うん、
まあ、メール会というわけではないんですが、ちょっとメール、あるメールをいただきまして、それを元に話していきたいと思います。
あるメール、はいはい。
はい。カステラさんからいただきました。
ほ、
こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。特にアニソンコーナーが大好きです。かっこユニゾンスクエアガーデンのアニソンが個人的なおすすめです。
なるほど。
ユニゾンスクエアガーデン。ね、私事ですが、アドバイスがいただきたくメールをお送りしました。ここからは今本題というかね、はあ、あれなんですけど、現在理工学部に所属しており、
うん、
在学中に病理医になることを志し、
うん、
学士編入を試みまして、地方医大に入学が決まりました。
うん、おー、おめでとうございます。
素晴らしいですね、
うんうんうん。
学士編入、かなり狭きもんだもんね。
そうなんですよね。
ね、
うん、
しかし病理医になることを志す同級生や先輩が周りにおらず、自分の進路、うん、初期研究研修先や後期研修先などに不安を感じています。
あ、
そこでお二人なら現在の制度において何を基準にどういった選択をするのかお聞かせいただきたいです。これからも陰ながら応援しております。
ありがとうございます。なるほど、ま、具体的な話をいきなりしちゃっていいのかな。
いいんじゃない、全然。
学士編入で地方の大学に入って、そこから病理医を目指しますのパターンは、うん、実は結構効くんですよ。
あ、そうなんだ。
いや、効くんですね、うん。で、理由ははっきりしてて、うん、僕が目立つからだと思います。
うん、なるほど、
うん。うん。やっぱりその、学士編入をして医学部に入って、そこで病理医っていう時の、その、うん、大変さがそこに集約されてて、
うん、
やっぱりその同期で同じようなキャリアの人がいなくてとかって言って、なんかどっかに相談できる人いないかなっていうところまではおそらく皆さん一緒なんでしょうね。
ああ、だからその一位のところに情報が集約してくるんだ。
集中します。本当に結構な確率で僕のところに来るんですよね。うん、
はいはいはい。
で、毎回、環境に合わせて微妙に違うことを言ってるんですけど、コンセプトを同じことをまず言っていて、
うん、
それはですね、国立がん研究センターか、
うん、
埼玉国際医療センター的なところに行くといいですって言ってるんですよ。
なるほど。
はい。で、その心は、
うん、
出身大学バラバラな人たちがいっぱい集まってくるところで、病理医が10人以上いるところなんですよ。
はい。
指導医が10人以上いるんですよ。その2つ。
すごいね。
そうなんです。で、なんでそんなにいるかというと、臓器ごとに担当する病理医がいるんですね。
あ、はい、
どっちも、はいはいはい。で、埼玉国際医療センターの場合は、埼玉総合医療センターっていうのがそばにあって、そっちにも病理医が大量にいるんですよ。
うん、
で、国立がんセンターの場合は、国立がんセンターっていうだけあって、がんのやつばっかりやってるんですけど、そこで病理医になろうとする人は、朝日中央病院とか、そのいろんなちょっと関連病院とかで、なんか病理解剖とかもやるので、まあそっちの方で肥がんの訓練をしたりするというか、まあどっちもだから病理医本当に15人とか20人とかっていうのと関わることになる。で、弱点もあって、
うん、
一人の、あるいは二人の、すごい尊敬できる上司に徒弟制度でつく楽さではないんですよ。
うんうんうん、うん。
いろんな人がいすぎるので。
はい。
その代わり、出身がどこであろうとも、いろんなところからやってきた病理医の技術をいっぱい手に入れて、その先自分の好きなところに進めるっていうのがあるんですね。なので、学士編入で医学部に入って病理医になりたいみたいな結構強めの志持った人にはそういうところに行くのを僕はまずはお勧めしてます。
なるほどね、
うん、
いや環境大事だもんな。
大事です。ただしこれこの言い方は的なところって僕言ったんですけど、
うんうん、
首都圏に暮らすもしくは埼玉近郊に暮らす人じゃないと通用しないんですねこれ、
うん、
関西とか、
うん、
四国、九州とか北海道とかだとこのやり方難しいんですよ。東北もですけど、
うんうんうんうん、
ただ東北くらいだったら新幹線でとりあえずその研修の間3年間とか5年間とかは、
うん、
首都圏で暮らしたらどうですかって言っちゃってます。東北の場合は、
うんうんうん、
関西は僕が知ってるところでそのクラスの病理がいっぱいいるところってあんまり知らないんですよね、
うんうん、
で進め方が変わってしまう。で 四国だとですね、四国がんセンターを中心に複数の大学とかが、病院とかがユニットを作って病理医を育ててるっていうのがあるので、
うん、
まあ、そういうとこどうですかって言いたくなるんですよね。で、うんうん、そんな四国とかいちいち気にしなくてもよくないっていう人もいるんですけど、結構学士編入って全国のいろんなところに入られるので、
うん、
山陰とか四国にいらっしゃる方もそれなりの確率でいるんですよね。
うんうん、
いるんですけど、そこにこだわらないで首都圏出た方が楽だよっていうのは僕は言ってます。そこは
大学卒業してね。
そうです、
そのままね。
うん、そう、
うんうん、
5年生の春にあるいは夏に、うん、任意研修で3日とか1週間とか顔を出すんですよ、そういうところに。将来ここに来たいですって言って、
うん、
でなんなら自腹も覚悟で見学をして、いずれここで勉強させてくださいって言うんですよ、
うんうん、
すると病理全員ちょろいので、そんな熱心に来たやつ絶対大事にするって言って、もう大事にしてくれる人が3人ぐらい出るので行きやすい
いやね、そんなさ、その、まあ、そういうね、でもがんセンターみたいな、そう本当にこう、まあ、中心というかたくさん人がいるところですら別にめちゃめちゃ人が常に来るわけじゃないもんね。
なんていうかさ、そうです。
そのなんていうか、
そうです。うん、
あの、
うん、
なんていうの、吐いて捨てるほど来るわけじゃないじゃん。
そういうところ。吐いて捨てるほどは来ない。あと、うん、学士編入で医学部入って病理医になりたいみたいな既得な人って、
うん、
あの他に候補がいても大事にされますから大丈夫です。それは。
そうだよね。そしてそんだけ、うん、指導医がいるってことは結構な人数受け入れられるってこと？
ですね、実は病理解剖が足りないんですけど、うん、そういうところだと、
はいはいはいはい、
なんですけど、今お話の話、あのお話の内容だと、多分その学士編入したところで知り合いがいなくてっていうのは、そこの病理部とか病理学講座にも今のところコネとか縁故がないってことだと思うんですよね、
うん、
その人間関係が在学中に築けるんだったら僕はそこでいいと思います、はっきり言って。
うんうんうん、
今の時代どこでもいいんですけど、
うん、
そのうまく上とつながれないんだったら、その医局関係なく入れるところがいいよっていう意味がまず一番強くて。
なるほど、そうだね、はい、そういうシステムだもんね。
そうです。ただし、うん、どこ行っても病理解剖は今足りないです、
うんうん、
あ、まあ何言ってる、突然何を言ったのかというか、病理専門医になるためには、
はいはい
ね、病理解剖数というのが必要なんですね、
は
い、
うん、
だから指導医について一緒に解剖というのをしなければいけなくて、それをかつては50件って言われてたんですけど、
うん、
今50件集めるの至難の技で、どんどん基準が緩くなって、今24件でいいんですよね、
うんうんうん、
3年間で24件。
それでも足りないんだもんね。
そう、人気の施設だとその研修する人が数が多いので24件なんて全然回ってこないんですね、
うん、
なんですけど、首都圏のそういうハイボリュームセンターは厳しいこと分かってるんで、
うん、
関連病院とかでうまく集める手段を考えてくれてるんですよ、結局。
うんうん、その施設だけじゃなくて他の連携してる施設とかも含めてってことだもんね、
う
ん、
そうそう、
いろいろやってくれてる。
そういうなんか病理医になるための障壁みたいなものに対して、
うん、
首都圏の方がだったらどうするっていう対策を打ってる頻度が、手数が多いんですよ、単純に。
ああ、なるほどね。
うん。うん、
いや、まあ俺、ね、2月の YouTube ライブで言ったけど、
はい、
その4月からね、札幌っていうか、イッチのいる病院で、
うん、
病理としてね、また勉強させてもらうことになったので、
うんうん、
うん、すげえ、これお願いします、
お願いします、
すげえ自分にとっても切実な問題なんだよ、それで。
で、まあ、うん、この話を人前でするのもマニアックすぎるかもしれないですけど、先輩がうちで病理専門医を取るためのなんか必要な資格に必要な経験を積もうと思っても、
うん、
実はもう病理解剖っていうのは無理なんですよね、うちの病院だけだと、
うん、
理由はうちの病院だと年間にやってる病理解剖数が激減していて、
そうみたいなね。
そうなんですよ、新型コロナ禍に入った2020年から、うん、市中病院で病理解剖をやるにはすごいハードルがいっぱい高くなって、
うん、
でも臨床医は熱心なんで結構病理解剖は取るんですけど、
うん、
取るんですけど、今までよりもはるかにハードルが高い理由はすごくえげつないところにあってですね、患者さんの家族が面会に来れなくなったんですね、新型コロナで。
うん。
すると、患者さんが例えばうちの病院で亡くなりました、病気で。
うん。
で、解剖をさせてくださいって主治医が頼むっていうシチュエーションで、家族に主治医がそれまで会ったことがないっていうのがしょっちゅうあり得るわけですよ。
うん。
で、初めましてに近い状態、二度目ましてぐらいだったりするんですよ、家族に会うのが。で、面会できないから。で、二度目に会って患者さんは亡くなってっていうところでいきなり解剖させてくださいっていうふうに主治医が切り出せないっていうすごい切実な問題があるんですよね。
いや、そりゃそうだよね。信頼関係の上だもんね、うん、そういうのってね。さあ、一応ね、こう、前提情報をね、うん、まあ、共有しておくと、
うん、
病理解剖っていうのは、まあ、亡くなった後に、その患者さんを解剖して、うん、一体、どういう病気だったのかとか、亡くなった原因が何だったのかっていうのを、うん、まあ、最終的にね、いろいろ調べさせてもらう手段だよね。うんうん、で、ね、で、その、治療してるときは、もちろん CT とか MR とかそういう画像診断であったりとか、いろんなもので見てるんだけど、うん、今の医療技術でもってしても、まあ、わからないことはあるわけだよね。
ある。
はい。それを、まあ、解剖させてもらうことで、わかることがあって、それが、まあ、広く言えばその医療の、はい、今後のためになると。で、その担当した医師も含めて、その、勉強になるので、そういう意味で、うん、まあ、うん、患者さんの家族にお願いするという、まあ、一応あるわけだよね。だから、その、一応、その、はい、医療の発展にとって大切なものなので、制度に組み込まれてるんだよね、うん。そういうことを積極的にやって、医療のレベルを常に、こう、ブラッシュアップしていこうっていうことをやってる病院じゃないと、例えば、研修医を受け入れられませんとか、っていうのもあるから、はい、で、まあ、病理になるためにも、そういう技術っていうか経験がないと、まあ、広くその病気の対する理解が深まらないよねってことで、一応その制度の中に入ってるわけだよね、いろんな。
そうです。はい。
だからそういった中でも、でもやっぱり、その主治医と、患者さんの家族との信頼関係がある上で、まあ、そういうことをお願いするっていうのがあるから、なかなかそれが今難しい状況になってるっていうこと。
難しいですね。うん、語りきれない文脈がありますけど、
うんうん、
それでも大学は頑張って病理解剖をさせてくれって言うんですけど、
うん、
市中病院と呼ばれる大学じゃない病院だとさすがにそこまでして病理解剖を頼むっていうのはちょっとっていうふうに躊躇する医者の方がちょっと多かったりするんですよね。病院にもよりますけど ね、シチュエーションにもよる、うん、病気の種類にもよる。
大学病院は、なんていうか、大学病院だからっていう、言いやすさはあるよね。そもそもそういう高度医療とか研究的なことをやってるっていうのがさ、まあ、患者さんも含めて、みんな、わかってるというかさ。
はい。
から、まあ、なんか、言いやすいっていうのはあるかもね。
あるかもしれない。
空気としてね。うん、
ただまあ他にも実はすごくいろんなニュアンスがあって単純な話ではないんですけど、全国的に病理解剖の件数っていうのは減ってるんですが、病理医になるためには解剖の技術っていうのも必須と言えるので、まあそれはやはりいろんなところで経験しなければいけない。そうなると大学と全く紐づいてない病院で病理医になるっていうのはもう不可能なんですよね、ある意味。
うん、
うん、解剖に限らないですけど、やっぱ研究施設にしっかり軸足を置いた状態で、僕が勤めてる病院のように大量の症例を日々診断していくところに時々顔を出すとかはいいと思うんですけど、
うんうんうん、
大学から離れたところで病理になるっていうのはもう昔はあったんですけど、今は全くありえない状態になってると。しかし大学には医局という制度があって、
うん、
まあ、大学のある教授のもとについてとかっていうので修行しなければいけないっていう感覚があるので、で、まあ、どの科でもそうなんですけどね、どのお医者さんもそうなんですけど、だからどこの大学の誰々先生についてっていうのが頭の中にあると、あんまりなんか周りには相談する人がいないし、どこの大学行ったらいいんだろうってなりがちなんだけど、そういう時にそういうなんか複数の病理医がいろんなとこから集まる病院行ったらいいんじゃないっていうのは、だからちょっと裏技に近いですね、言ってることがね。
なるほどね。そうだからね、あの俺もそのさ、イッチのいる病院で、
はい、
まあ働くんだけれども、
うん、
もうちょっと大きな括りで言うと、
うん、
北大の制度の中で、
そうです。
にいるんだけど、その中で、厚生病院っていう場所で働くっていう、まあまあなんかね、その、うん、なんかその会社に就職しますっていうのとはまたちょっと違う枠組みで動いてるからね。
そうですね。
ね、そうそうそうそう。
それに関しては僕が結構この5年ぐらいいろんなところと相談をしながらやってきたこともバックグラウンドにあるんですけど、
うん、
うちの病院に就職したところで病理にはなれないっていうのは僕自身のポリシーなんですよね、とりあえず。なれなくはないけど難しいよっていうのを、僕はなれませんっていうふうにまず宣言をして、
うん、
その上でうちで勤めながら病理になるにはじゃあどうしたらいいかっていうのを考えて、北海道大学の基礎講座の一つと、
うん、
あと他にも北海道大学の病院病理部と、
うん、
旭川医大の病院病理部と、うん、神戸大学の病院病理部とみたいに、なんかいろいろ縁があるところと相談をしながら、大学の病理学講座とか病理学教室と呼ばれるところで病理になりたい人はうちの病院に勉強しても成り立つように制度を整えますっていうのをずっとやってきたんですよね。
なるほど。
うん。なので大学所属しながらうちの病院で給料を一時的にもらえる状態っていうのを達成できるように事務方を動かしておいたので、先輩にお越しいただくことができると。
いやー、偉いね。
意外と意外とやってたんですよ。で、先輩だけじゃなくて今までに何人か他のところをお預かりして、
うんうん、
で、うちでちょっと勉強してもらって、元の大学に帰っていただいて、そこで病理になってきたっていう人が何人かいるんですよね。
うん。
うん。古くは、もう10年前かな、くらいに、まず埼玉に送り出した人がいて、その後札幌医大から来てた人をうちでちょっとお預かりして、彼は今、留学してもうすぐ日本に帰ってくるみたいな人がいて、
うん。
で、そういうのがポツポツいて、あと神戸大学からちょっと後期研修でお預かりして、その後神戸に戻って、今なんか病理専門医になって、みたいな人とか、
うん、
あと旭川からお預かりして、初期研修でうちで病理をやって、もうすぐなんかお戻しして、今度は旭川で病理になるとかっていうのを次々と、うちでお給料を出してるわけですけど、本当総務課ありがとうって感じですね、それは。
なるほどね。
うん、
いやでもね、これ、
うんうんうん、みんなうちで病理解剖はあんまりできてないんですよね。ちょっとずつしかしない。まあまあできた時期もあったんですけど、今はあんまりできないですね。
そうかそうかそうか。いや、なんかこうね、この最近改めてそれを考える機会があって、その、
うん、
医療のその。制度についてね、制度っていうかその雰囲気について、はい、
うん、
やっぱりギルドだなと思ったんだよね。
あ、ギルド、うん、あ、
一番近い言葉何かなと思って考えてたんだけど。
あ、なるほどね、ギルドですね。そうですね、
うん
うん
うん、だからそれぞれの店はあるんだけど、その上にこうギルドっていう組合みたいなのが乗っかっててさ、その中でいろいろこうお互いに関係がありながら動いてるっていうさ、
そうですね。
うん。
そうですわ。
うん。
ラノベとか漫画とかアニメの設定で、うん、まあ、ギルドに所属して、
うん、
そこで自分のランクに応じて仕事をして、
うん、
経験を積むとランクが上がってってみたいなのがあるじゃないですか。
うん。うん、
で、その経験を積んでランクが上がってくっていうところまでは結構意識してる学生は多いんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それ以前にどこどこギルドに所属するっていうところを十分に考えるのが難しいのが医学生あるあるなんですよね。
あーなるほどね。いやまあ特に最近はさ、うん、そのギルドがガチガチじゃないというかさ、まあ、移るのもあれだし、
うんうん、
まあ、なんだったらギルドに所属しないままやるっていうことも可能、不可能ではない、全然不可能ないと思うんだけど、
はいはい、
それぞれの課によっても状況は違うだろうし、
そうですね、
地域によっても事情が違うだろうし、
はい、
まあでもなんかその 病院単位とか医療施設ごとで動いてないっていうのはさ、なんとなくあるよね。動いてるとこもあるんだけどさ。
ありますね。
うんうん、
で病理専門医っていう仕事があって、だから病理医になるっていうのは医師免許だけではなくて専門医っていうのを取っておいた方が絶対安全、まあ絶対でもないですけど、まあ普通は取るっていう感覚があるんですよね、
うん、
資格を。日本専門医機構というところが用意している病理専門医という資格を取った方が安心して働けるんですけど、
うんうん、
まあ、医師免許だけで働けるけど、でその専門医を取るにあたって、病理解剖というのが資格を取るための要項に入っている以上は、
うん、
全くギルドに所属しないで取ることはほぼほぼ不可能なんですよね。
うん、だからその病院ごととかじゃなくてギルド全体で各病院とか施設で病理解剖が出るのをこう総合的にこう回してるわけだもんね。誰が担当するかっていうこと
について。そうなんです。昔は一つの病院にいるだけで病理解剖は足りたんですけど、
うん、
病理解剖の総数が激減して一個一個が難しくなってる現状だと、
うん、
まず病理解剖の経験が少ない時に市中病院でいきなり解剖入っても対応できないし、
うん、
そもそも何年やっても解剖の総数が足りないんで大学にいなかったから失敗だみたいになってしまうので、やっぱりギルド所属じゃないと病理専門医にはなれないっていう感覚ですね。
うんうんうん、
うん、そうだからフリーは無理なんですよ今の病理医は。
病理医は特に無理ってことだよね。
病理医は特に無理ですね。外科医もかなり厳しいですけど、ね、内科医は割といけるんですよね、やろうと思えば。あ、でもまあ、なる人いないけど、いや、でもいるな。内科専門医はですね、うん、内科研修指定病院っていうのさえ取ってればなんとかなるんで、
うん。
それはいける。けど、病理専門医は無理ですね。うん、
そうだね。だから結構事情が違うっていう話かもしれないね。うん、
まあでもね、変な話なんですけど、病理専門医さえ取ってしまえば、そのギルドを抜けることも実は可能なんです、うんうん、
いやー、そうだね。
そう。
なるほどね。なんか、
で、僕自身は、もともと大学院というギルドにいたようなもんだったんですけど、そのギルドマスターだった教授が退官して、次のマスターが決まらない間に大学院を出てしまったので、
そうなんだよ。そのだからその大学の教授って基本的にギルド長でもあるんだよね。その講座のトップっていうだけじゃなくてね。
ええ、
そうなんだよ。
で僕はだからギルド未確定みたいな状態にいきなり放り出されて、うちの病院入った時にまだ病理解剖数も十分にあった時代だったので。
うん、
うちの病院でそのまま病理解剖を続けることができ、
うん、
かつ大学院時代の病理解剖数が無限にあったので、
うん、
まあ、なんとでもなったわって言って専門医になって、
うん、
そこでギルド抜けできたんですけど、
うん、
なんでかわかんないけどギルド大事にしよっかっていう話をしたんですよ、
うん、
当時のボスと、うん、だから、うん、結局そのマスターがいない時期に出ざるを得なかったけど仲良くしといたらみたいなこと言われて、
うん、
そうですかねって、別にもう大学いいんじゃないですかねみたいなこと当時の僕も言ってたんですけど、
うん、
まあ縁だからみたいなことを当時のボスに言われ、
うん、
まあ、そんなもんかなと思って、まあ喧嘩したいとは思わないしそれでいいかなと思ってたんですけど、
うん、
結果的にそれでそのギルドと仲良くすることができたので、
うん、
いろんな人をお迎えすることもできたんですよね。
なるほどね。
だからね、当時のが僕が今の僕みたいになんかいろんなところにしねしね言ってたらですね、こんなにいろんな人を迎えできなかったんで、本当に、やっぱり人間の丸さって大事だなと思いますよね。
やマジでそれな。
そうっすね。
いや本当になんだろうね。
うん、
別にただひたすら強調すればいいわけじゃないけど、
うん、
なんかこう基本的にいい人であるって大事だよね。
大事ですね。
なんだろうね。なんでだろうね。
いやそう基本的にいい人で、あと、うん、持ちつ持たれつっていうのの持ち持たれっていうのがどういう意味なのかちょっと僕分かんないで言いますけど、
うん、
とにかく自分の何かを相手に持ってもらうんじゃなくてひたすら自分で持ち続けないとダメですね。
ああ。
うん、
なんか恋愛論みたいになってるけど。
恋愛論。あと、先輩が使うかどうか分かんないんで、これは分かんないですけど、
はいは
い、病理診断医としてのスキルを上げたいんだったら、細胞診専門医を取った方がいいよってのは僕は言ってます。
おお、なるほど、そうなんだ。
はい。
細胞診もやった方がいいってね、これ、その細胞診が何なのかって話はちょっと置いとくとして。
置いときますけど、よりマニアックな知識なんですけど、
うん、
これは個人的なものです。王道じゃないかもしれないですけど、
うん、
ですね、細胞診専門医を取ってない病理診断医と、
うん、
診断スキルで用意どんで、
うん、
正直レベルが全然違うので。
そうなんだ。
どれぐらい違うかな。イメージで言うとですね、倍キルトかけてるかかけてないかぐらい違います。
ほう、ちょっともうちょっと説明して。
ドラクエで言うと
ドラクエで言うとね、
もうちょっと説明してドラクエで言うと倍キルトぐらい、だから攻撃力っていうか、うん、説得力が全然違うんですよね。
そうなんだ。
うん、ドラゴンボールで例えると海王拳かかってるかかかってないかぐらい違うんですよ。
はあ、
通じない。
いやいや、いや、わかるけど、わかる、わかるよ、うん。
で、一方で、分子専門病理医っていうのがあるんですけど、うん、
はい。
あれは、
最近できたやつね。
分子専門病理医はですね、うん、正直よくわかんないです。う
ん、診断能力
たまた取るための準備全部。
っていうこと？
あれは、何の役に立つのか未だによくわからないですね。
うーん、
僕一応あれの試験勉強して、
うん、
で受験するのに必要なその講習会とかも全部受けて、
うん、
で実務もやってるんで、も資格も全部満たしてて、あと受けるだけなんですけど、
うん、
受けてないです。
あれってさ、
勉、はい、
その知識量的にっていうかさ、大変、はい、勉強するの大変、量的に、レベル的に。
いや、先輩エキスパートパネル出てるので、今まで。
うん。うん、
1ヶ月。
出てるっていうか、うん。
弱、うん。だから、空いてる時間に座学やれば一発で受かると思うんですけど、
そういう感じ。
大したことないんですよ。
うん、
ただしですよ。ただし、先輩は研究やってて、エキスパートパネルも出てて、
うんうん、
スニップスがどうとかって説明できますよねって時に、さすがにそれはって思うじゃないですか、先輩だったら、例えば、
うんうん。
そのレベルのことで引っかかってる人は、多分1年勉強しないと無理です。
ああ、まあだから、がん、まあ、病気に関する分子生物学的な基礎知識があるかどうかなんて、全然ハードルが違うってことね。
全然違うんですね。
遺伝学とかゲノムとか。うん、
あ、そうそうだ、ポイントミューテーションの記号的な書き方とか、
うん、
だから G12C って言った時にそれがどういう意味の表記なのかみたいなのを全くわからない臨床医とかはめちゃくちゃしんどいと思いますけど、取るの、
うん、ラス G12C ね、
うん、そうそう、だから今 G12C って言った瞬間に、ああケーラスでしょっていうのがもう普通に入るじゃないですか、我々だと。
うん、
うん、でそこからやらなきゃいけない人は1年かかると思うんですよ。
まあ、なるほどね。わかったわかったわかった。
そうそうそう。で、もうちょっとめんどくさいんですよね。もうちょっとめんどくさくて、
うん、
なんか、なんか検体の適切な扱い方がどうとか。
うんうん。だ相当で知識だったら1ヶ月間勉強すれば通るってことは、1ヶ月は勉強しなきゃダメなことがあるってことだもんね。その。
まあ一応テキストがあるので、
うん、
1ヶ月はやった方が、いいかなぐらい。でも1ヶ月毎日やれって意味じゃなくて、うん、1ヶ月のうちに3回ぐらいちゃんと机に向かえっていう感じですかね、
うんうん、
くらい。 でそれを持ってる人が診断能力が高まることは全くないんで、僕も取る気しなくてもういいわと思っちゃって、うん、なんかもう一応、うん、もう取らないかもしれない
なんかさ、その今のね、うん、俺の今感覚的な話をすると、今のイッチの立場だと、はい、それ取っちゃうと、はい、なんか仕事が増えるだけっていう気もするんだよね。
なんかああ、いや実はですね、それを取った人用の仕事ももうやってるので、
うん、ああ、取ってても取ってなくてもね、
取った方が、うん、だから将来突然それによって病院のなんかなんとか管理加算とかで分子専門病理がいることとかっていう加算が突然入るとか、あの。が
ん
診療連携病院の要定の一つとして主任部長はそれを資格を持ってるはずとかっていうふうに言われると、やべってなるんですけど、でも正直に言うと、それが例えば言われるとするじゃないですか、保険点数的に病院がそれを持ってなきゃダメって言われたとしますよね。絶対移行期間あると思うんですよ。1年とか。
絶対あるね。
絶対ありますよね。
絶対ある。
今の僕だったら1年あったら 100% 受かるんで、あの、だったらそこで
いいやっていうね。
いいやって、そう。うん、もう、いや、うん、その時にだから自分の知能がもうめちゃくちゃ低下してて、もう受験なんかする気ないってなったら、そこでうちの病院ごめんねって思うんですけど。
うん、
いや、
まあ、そうそうないでしょう。
臨床検査管理医っていう資格も僕持ってるんですけど、
うん、
それも、うちの病院のなんかその商売的に、だから臨床検査管理加算的に必要なのかなと思って取っといたんですけど、
うん、
10年くらい前に、
うん、
全く使われてないんですよね年会費ずっと払ってるけど、
あの、うん、引用でさ、イッチがその病理としてこんな生々しい話するの初めてだね多分ね。
うん、大学にいたら 100% 取るんですよ、いろんな資格を。けど、うちの病院で働く上で、その、人に迷惑をかけない、一緒に働いてる人のために必要な資格っていうのと、
うん、
あと、自分のスキルを上げるために必要な資格っていうのは僕は積極的に取るつもりだったんです。
うん、
で、病理専門医は、働くのに実は必要じゃないんですけど、みんな必要だと思ってるから一応取るんですよ、まず。で次に細胞診専門医は普通にスキルが上がるんで取るんですよ、
うんうん、
で一緒に働く人に恥ずかしい思いをさせないために論文を書いてきたんですよ。
うん、なるほど、うん、
はっきり言って論文の数が少ない病理って信用されないん で、
うん、
で今までの論文実績の数があればあるほど臨床医を安心してくれるんで、そこは絶対に論文を書くべきだと思って、
うん、
あんまり向いてないのに2017年ぐらいから僕は頑張ってプチプチちっちゃい論文書いて、なんとか臨床の人たちからはあいつ書いてるねって言われるところまで積み上げてはきたんですよ、頑張って、
うん、
でも多分先輩が基礎系で1本書いた論文みたいなの僕10本以上書かないと先輩のそのインパクトファクターに追いつかないみたいな、そういうちっちゃいのをいっぱい書かなきゃいけなかったんですけど、まあなんとかギリギリやったと。
インパクトファクターね、はい、
まあ、例えばね、例えばですよ、うんうん、その僕にして分子専門病理取る気がしないんですよね、うん、
でそのそうだね、イッチはすごくそういうことに関しては、
うん、
まあ、繊細にというか配慮してやってきたのに、
う
ん、
そう、
まあいいかって思ってるからまあいいんじゃないかってことね、
そう、うん、それもう俺大学行かねえからいいわみたいな感じになっちゃう、うん、なので先輩におすすめは、まず専門医に関しては、3年って言いたいんですけど、
うん、
焦って取る必要も実はないので、
うん、
まあなんか3、4年かけていいタイミングで病理解剖をきちんとその経験できたら、たまったら取っていただければいいかなっていうのがまず最初なんですよね。
うん、
でもなくても働けるので、
うん、
うちの病院気に入ったら別にダラダラ専門医取っても取らなくても普通に仕事ができると思うんですけど、まあ早い話さっさと取ってしまった方がストレスないから病理専門医にまずまっすぐ向かっていただくと、
うん、
でその次に分子専門病理だと思います、正直、
うん、
先輩の働き方の将来の幅を広げるのは僕よりも多分分子専門病理の方が先だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そのリサーチの経験を存分に生かして病理専門医の資格も使って仕事をするってなった場合は、
うん、
分子専門病理医があるって言った方が、 多分勤め先が幅広いと思うんで、そうそう、うん、それを先なんですよ。
うんうんうん、で、この分子病理専門医の説明とかしないままこの話してていいのかな。
だってこの話してもみんなつまんないでしょって今言ってて思いましたけど、今日の僕の今喋ってる15分ぐらいがもうそもそもつまんない可能性あるから、まあどうでもいいんだけど。でもね、先輩細胞診いらないんじゃないかな。わかんないな。
いや、なんか細胞診ってすごい職人な感じがするんで、やっぱり病理の中でも。
そうですね。
よりスキルフルな。
うん。
うん。
そうですね。そうです。
うん。うん、
すごいスキルフルです。
ね。いや、まあ、おいおい考える。
そうですね。あと、うん、先輩、飛んなくてもいいんですけど、
うん、
あの、うちで働いて、夕方、うん、毎日夕方に細胞診検査技師さん、あ、臨床検査技師さんが、
はいはい、
僕を呼ぶんですよ。先生、見てください、って言って、
うん。
だいたい4時55分か5時5分とか、それぐらいに呼ばれるんですけど、
うん、
で、行くと、その日の細胞診の中で僕がチェックした方がいいやつっていうのをまとめて見せてくれるんです。それが、2、3例だったり、5、6例だったりするんですけど。
うん。
で、その細胞診っていう、だから病理医が見るやつはちょっと違う、少しちょっと勝手の違うやつを見させられて、そこで一緒にっていう、その二言三言を毎日見てると、愛着は湧くかもしれません。
あのね、その自分のね、その仕事能力がまだ分かんないから、はい、その余裕具合によるけど、はい、でもそれはね、結構、あの、参加したい。
来てください。
聞いてるだけでいいんだったら。
聞いてるだけでいいです。
うん。なんか、その、前のね、メール会でちょっと触れたけど、
はい。
本当に、20代の頃とかって、こう、聞いてるだけとか、
はい。
こう、なんて理屈を伴わずに、インプットを続けるっていうのはすごい苦痛だったんだけど、
ああ。
本当に今、
うん。
その、なんていう、とにかく理屈は一回置いといて数をこなすみたいなさ。
うん。
っていうことのなんかね、効果とか有用性とかさ、そのなぜ有用なのかとかっていうのは、
はい。
本当に感じる。
そうですよね。
慣れるってことね、要はね。
そうなんですよね。
慣れて感覚をつかむっていうさ、あの、
いや、そうなんですよ。
これ多分20代の自分に言ったらね、は？って言われてると思うんだよね。
すごい、そのテンションはすごいわかりますよ。
うん。
あと先輩の大学院の時に切り出しとかをやってた手の記憶があるじゃないですか。うん、20年経ってますけど。
本当にね、それに、うん、それにちょっと期待してる。頼むって。
あの、そこはですね、うん、診断の記憶忘れてても切り出しの記憶は残ってると思うんですよ。
うん、
で、もうそれだけで、
うん、
あの、スタートダッシュができるんですよ、うちだと。
うん、そうなんだ。
切り出しの数がですね、
うん、
すごいので、
うん、
ちょっと大学の人に見せると引くぐらいの量があるので。で、そこでいきなり戦力になるんですよ。あの、初期研修医ですら、なんか1、2ヶ月刃物の使い方を覚えるといきなり戦力になるくらいの時間っていうのがあるので。
おー、あ、なるほど、なるほどね。その、まあ、一言で言うと、その、ちょっと専門的なルーチンワークみたいなのが大量にあるから。
大量にある。そうなんです。うん、
それをこなす、なんかこう。
そうなんです。
なるほどね。ボットみたいなのがいるってことね。
そうなんです。
専門的なボットがいるってことね。
専門的なボットがいる。うん、で、うん、そこで手が動いてる時に入ってくる知識って、やっぱりその、あの、前に収録したその、かぎ針の話じゃないですけど、
うん、
手動いてる時に入ってくる知識ってあるじゃないですか。
うんうん、ある。
で、病理診断ってかなりそれあって、うん、あの、いつも初期研修医とか後期研修医見てても思うんですけど、
うん、
あの、刃物の使い方やってる時って、本当本当に何にも入んないんですよ、頭に。まず、
うんうん。
でも、刃物持てるようになって何か切れるようになってきてからぐいぐい伸び始めるんですね。
うん、
なので、先輩多分、いきなり、あの、ブランクが埋まると思うので。それは大丈夫だと思います。あの、予想とかじゃなくて、まあそういうものなので、そこは全然問題なくて。
うん、
で、むしろ先輩の場合ですね、あの、うん、最初、頑張ってくださいって思うのは、
うん、
全く興味のない臓器の診断を頑張ってくださいって感じですね。本当に。
いや、うん。うん、いや、なぜかその興味があるないとかじゃなくて、大学の時に経験してない臓器っていうのは結構あるから。
うん、いや、そうですね。
それに関してはもう、ほんと、ゼロっていうかさ、マイナスっていうかさ。
う それ興味あるんじゃないかな。だからむしろ今先輩がだからその久々に刃物を持っても切れちゃうんですけど、その臓器って、うん、それは大丈夫だと思います、うん、で、あの経験のない臓器は興味が多分前に出てくると思うので、
うん、なんかその興味がねない臓器はないよ、その
ああ、
うん、というか、うん、特にそのめちゃめちゃ興味があった臓器もなかったんだけど、
大学
の時、
まあ、それはそうですけどね、
うん、
いや大丈夫でしょう。ということで、うちで3年間普通になんかそのルーティンをこなして手を動かしながらやってくる症例に自分のペースで取り組んでいただけると、
うん、
病理の 100% の世界のうち 70% ぐらいはいけるんですよ、
うん、
経験できるんですよ、うちで、
うん、
30% うちだけでは経験できないんですよ、
うんうん、そのそう あんまり見ないタイプのねものがあるとでもね、
あのうちで手術してない臓器とかっていうのがあるんですけど、
うん、
それは大学でやってくれるので多分、
うん
うん、なので多分8割5分ぐらいは病理医の必要な知識としてやれるし、そしたら専門医は受かるので、まず3年間ですかね、そんな感じですね、うん、いや大丈夫でしょう、それはやりたいことをやっていただいて。
いやもう本当ね、いろいろありがたい話で、
いや、とんでもない
です。いやでもなんかその大学院の時にやってたよりも、
うん、
なんかこう、ま、前向きに取り組める感覚はあるんだよね。まあやってみないと分かんないけど、
だったらいいな。
その、
うん、
うん、面白さのポイントがね、よく分かってなかったっていうのはあるんだよね。
あと、もしよかったら、僕が、なんかこの先、だから今までやったやつをまとめるとかじゃなくて、この先出会う、なんか症例とか臨床医からの相談とかが来た時に、
うん、
ちょっと先輩も一緒にそこに行っていただいて、
うん、
論文化する時とかに、
うん、
ちょっと手伝ってください。
いや、もうさ、もう、もちろん。
もう、お願いします。うん、大事なんですよ、それが。もうね、本当に、僕が今まで苦労してたやつを先輩がやったらどれだけ早くできるかっていう話がある。う
ん、あのね、うん、その、多分論文化するっていうことに関しては、
はい、
その、今の俺のこう、知識とか経験で手伝える部分と全く手伝えない部分があるなと思うんで、多分ね。
ああ。
で、まあ、だからその医療的、医学的に、臨床医学的にどう整合性を取るかみたいなロジック立てるっていうところは、
はいはいはい、はい。
結構その経験が必要な気がするね、俺はね。
それはあるんじゃないですかね。うん、それはあると思いますよ。うん。
なんか、そのロジックにも慣れないとダメと思うからさ。
うん。
まあでもなんか、とりあえず英語の下書き書くとかさ。
お願いします、
うん。なんかそういうのはね。
ありがとうございます。
一本目はちょっと使う表現とかが、基礎研究と臨床の論文で違うから、
うん、そうです、
ね。違うところがあるから、
はい、
まあ、ちょっと時間かかるかもしれないけど、多分一本やったら慣れると思うんだよね。
ですね、うん、多分なんですけど、うん、参考文献読むスピードが、
うん、
最初から僕と同じスピードで読める人って世の中にはいないんですけど、
うん、
先輩は僕より早く読めるので多分大丈夫だと思います、それは。
ああ、まあ、うん、慣れたらね、一致と同じスピードで読めるようになると思うよ、うん、その、うん、
僕より早いんだよな、もう早いと思うんだよな、うん、
うん、
臨床であってもです、だから基礎系だからとかじゃなくて、もう臨床論文でも多分先輩の方が読むの早いと思うんですよ、なんとなくそれは分かります、僕なんとなくですけど、うん、
分かんないけど、まあ、読めると思う。
そうなんです、うん、よろしくお願いします、うん、ちなみに病理に Wi-Fi ないんで、
うん、
病理の部屋に Wi-Fi 通ってないんで、
うん、
先輩あれですか、スマホはギガホですか。
いや別にそれは、うん、分かった、プラン変えとくよ。
ですね、プランを変えるか、
うん、
パソコンに、
うん、
LAN ケーブルを挿すジャックがあるタイプだったら、
うんうんうん、
有線は引けるんですけど、
うんうん、
有線のタイプはですね、うん、うちの病院のファイアウォールを通らなければいけないので、
うん、
いろいろメールとかで制限が来るんでめんどくさいんですよ。
ああ、なるほどね。
ですから、うん、自分のパソコンを自由に使いたいんだったら Wi-Fi につなぐなり、テザリングをするなりした方が絶対に良くて、
うん、
でもいろんなセキュリティの問題とかがあって病院の情報とかを外に出さないためみたいな感じがあるので、
うん、そりゃそうだ。
そうなんです。だから僕も Twitter とかも全部そうなんですけど、うん、とにかくだから病院の中でやるものと、そのプライベートのやつとも完全に区切るようにしてる、
う
ん、
そうだ
じゃないですか。それが何がめんどくさいかって、論文をちょろっとインターネットで検索するみたいなやつがめんどくさくなるんですよね。なので、
うん、
そのテザリングプラス Mac みたいな環境の方が楽だったりする場合は、
うん、
ギリギリ 5G 入るんで、うち。
そんなものましない。いや、セキュリティ的には絶対なんかね、うん、まあ、Wi-Fi 使うことも可能だけど、でもね、セキュリティ的に考えると、
うん、
そうだよね。まず仕事用とは、ね、分けるっていうのはまああれだし、うん、デフォルトだし、まあそうだよね。
入、あの診断入力のパソコンはそもそもオンラインじゃないんですよ。オフラインだからイントラしか繋がってない。そうなんです。
はいはいはいはい。うん、
だから常に診断用と検索用は2台、うん、2台持ちになって、その2台目自分の方をどういうふうに繋ぐかっていうのがですね、いろいろ。
あ、そういうことね。はいはいはい。
最近の若い研修はみんなあのギガホでテザリングしてるので。
あ、だ Wi-Fi ルーターを持つかテザリングするかみたいに2択ってことね。
そうです、そうです、そうです。テザリングおすすめなので、はい、よかったらぜひ、
同じこと、結局同じことだな。 5G でやれってことね。
5G 早いっすよ。 5G 早いっすよ。
はい、もうあのね、最初そのメールに来た、あのメールに来た、あの、ね、病理になりたいという非常に奇特な、
うんうん、
方にぜひね、その、まあ、大型施設っていうのは一つありますよっていうね。
そうですね。
あるいはでも、その入った大学のその病理の先生とつながってっていうのももちろん選択肢とありますよと。
はい。
いう話でございますね。
その後はなんか。一個追加情報を。
うん、うん。
病理学会に行ってください。
あ、病理学会に行くね。なるほど。
そうです。学生は参加費が安いんですよ、まず。
うん。うん、
で、学生さんの間に自分の地元に近いところでやってる病理学会に行って、
うんうん、
そこで、シンポジウムとか、
うん、
で、ゴリゴリやってる人に弟子入りするっていうのが結構美しいルートなんですよね。
まあ、そうね。
うん、
いや、いろいろ発表とかを聞いて、あ、この先生すごいなって、あるいはこの疾患について、こうやりたいなって思うのがあれば、
うん、
ちょっと一回そのコンタクト取ってみて、
そう、
話してみて、
そこで人間の魅力を見つけることができたら、うん、今僕が言ったたくさんの師匠がいるなんてゴミですから。本当に。
それなんか研究者になり方としては結構王道だよね。うん、この人の研究面白そうだなとか、うん、自分でやりたいことに近いなっていうので、
うん、
コンタクトを取って、
うん、
まあ、その人間的なね、相性ももちろんあるから、そういうこともいろいろ考えて、キャリアのことも考えて、まあ、研究室を選ぶみたいなね。
そうです。
うん、
で、
それでハマればハッピーだよな。
感染症化が終わって、
うん、
今後学会っていうのは多分懇親会的なものが復活してくると思うんですよね。
うん、
全体懇親会とか、
うん、
あの、学会の参加者がみんな集まるようなっていうのがだんだん増えてくる。
うん、
そうすると学会で得られる情報の、あの、量も質も段違いに増えてくるので、あの、このラボのこの人を文字で見るよりもずっと魅力的だとか、文字で見るよりずっとやべえやつだなとかっていうのがすごくわかるようになるので、
はい。
それはやった方がいいと僕は言っておきます。これからは。
うん、なるほど。
もうこれぐらいですね。え、よく喋った今日。本当。
よし。まあじゃあそういうことでね。あの、自分、僕の感想としては、あの、頑張りますっていうね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
人足りないんで、よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあ、今日は以上です。メールありがとうございます。ごきげんよう。
ありがとうございました。